この曲ね実はかかるんですよ、うん、
はいはいはいはい、
が姿勢正しましたね、あやってくれたなっていうところ
当時の文化の状況とか社会の状況とかっていうのがの作品に影響を与えてて、
どうも慎太郎です。
どうもそばです。この番組は映像業界で働く編集マンとアニメ業界に携わる構成作家が映画について話すラジオでございます。さあ始まりました、脱力キネマタイムズ。今回特集するのはデッドデッドデーモンズデレデデデストラクション交渉です。まずはあらすりをお願いします。
入試を終え門出とオーランはアイやリンと同じ大学に入学する。竹本双葉、タイノマ誠と出会った彼女たちはオジロ先輩が会長を務めるオカルト研究会にも入りキャンバスライフを始める。しかし東京では宇宙からの侵略者の目撃が相次ぎ駆除が行われていてです。
それでは総論の方に参りたいんですが、今回のデデデデ交渉、私曽我はですね、まあ、これ原作知ってるからっていうのはあるんですけど、また漫画版とは違った結構爽やかなエンディングだなと思いました。最後まとめが難しいなっていうか結構変えてるんですよね、原作とオチをとか。あと原作だと結構門出のお父さんっていうのがキーパーソンになってくるんですけど、そういうところを省いてるんで話としてはどっちつかずというか中途半端なところで終わってる気もして、今日知ったんですけど、なんか配信でシリーズ化するみたいな、全18話やるみたいなことなんで、映画版はだいぶ再編集版というかそういう感じなのかなって思いましたね。その配信版18話もあるんで、まあ、結構アニメで端折ってる部分やるのかなっていう意味では、まあ、一番わかりやすいのはおそらく配信版になるのかなと。で、映画版は結構総集編っていうほど端折ってないですけど、なんかだから配信版が完全版みたいな位置づけらしいですね。
それ最近多いよね。
そうですね。いや、でもまさかデレレデがそういうパターンだっていうのが全く知らなかったんで、見終わった後に調べて気づいたっていう感じです。あとですね、まあこれ俺は思っちゃったって話なんですけど、結構前章と比べたら途中結構なんかだれたというか、原作でその後の展開知ってるからっていう先入観が多分大きいのかなとは思うんですけど、ちょっと途中ね中だるみあったなと思います。あとこれは漫画読んでた時は全然気づかなかったけど、大場が本当に後半主人公だなと思って、まあ、今回特になんかヒーローっぽく描かれてるし、で最後映画版のオリジナルのオチとして大場がこう帰ってくるっていうさところとかを見ると、割と原作からアレンジしたキャラクターの一人だなと思って、いやむちゃくちゃかっこいいなと思いましたね、映画版のオーバー。まあ、こんなとこですかね。今回のデデデデ交渉なのですが、慎太郎さんはいかがだったでしょうか。
はい、そうっすね、まあ情報量多いんですけど、まあ僕も漫画読みました。まあ全然違いますよね。まあめっちゃネタバレするとまたさらに違う世界へ行くんですよね。
そうですね、12巻の内容がそうですね。
で、まあ、めっちゃネタバレだけど
まあでも映画のネタバレではないですよね、漫画のネタバレ、
配信のネタバレになっちゃうい
やー、まあでも配信ね、18話どこまで描くのかっていうあれもあります
そっちもオリジナルの終わり方ない
や、わかんないけど
、まあまあいいか、そういうパラレルね、また違う世界に行って、そこはまた全く違った、微妙に違った世界でっていうね。まあでも結構不思議な終わり方ですよね、漫画も。
そうですね、
謎が謎を呼ぶ感じはあるし、でもヒントはいくつもあってみたいな、 まあそうっすよね。いやでも楽しかったは楽しかったですよ。このあの海、みんなで海行くシーンとかね、あの単日常が良かったし、まあ最後やっぱあれかかりましたね、電波組インクの。
いやーね、慎太郎さんがあの前哨の時に言ってたことがまさかこんなフィーチャーされるなんてって感じでしたけど、
まあもう完全にでもそれで終わらすみたいな勢いだったんですよね、うん、まあ漫画もでもそこはあれだよね、あの後から知ったけど、まあラジオでかかるっていう場面があるんだよね、うんうんうんうん、でも漫画と違うのはそこにあの爆発重ねて、東京が被害を受けるとこも重ねてっていう、まあ漫画の絵もすごかったけどアニメもね大迫力でね、まあそれこそでも本当に電波組の曲はあんまストレートに使われないなっていうか乾きか乾きの時もそうだったしちょっと二律背反的な、
まあちょっとロアク的な感じの引用でしたけどね、あの乾き、
まあ乾きはそうだったね。まあ今回はなんかいろんな意味に取れる感じもあって、ね、
うん、
いやでもそのギャップは今後も忘れないだろうなっていう映画体験でしたね。あれはすごかったですね。まあやはりやっぱりその爆発と門出とオンタンの関係性が、まあ、道義っていうか事の顛末なんで、まあ、そういう意味解釈としても、まあ、すごくいい場面だったなとは思いましたね。で、まあ、全体的に楽しめたんですけど、俺もなんか前哨の方がなんか詰め込んでたかなとかって思ったんですよね。例えば磯部やん今回なかったっすよね。
そうですね、
とかなんかやっぱ前哨すごいてんこ盛りだったよなって、その時系列いじりも時系列というか、その小学生編前哨に詰め、組み込んでくるみたいなのも、まあ、まあ結構なウルトラシーだとは思うんですけど、今週結構なんかストレートになんかひたむきにやってたなって感じがして、なんか時間足りなくなったのかなとか、まああとあれですよね、その時間足りなくなったかどうかわかんないですけど、そのまあ配信もあるからっていうのは何かしら影響あるよなっていう感じはありましたよね。だからその前哨の時のテンションがあまり感じられなかったような気もしたんすよね、なんか全体を通すと。まあそうっすね。あとは個別の話で全体的にはこんな感じですかね。
まあ慎太郎さんも言ってましたけど、やっぱ前哨と比べたら脚本ねどうなんだろうっていうところはありますよね。
まあそうね、まあだからそんな中でも大場とかはってこともあるけどね。
まあ、前哨は本当に門出とオンタンのなんか話として非日常の中で日常系アニメやるみたいな風に見れてたんですけど、交渉はなんか本筋にあんま関わってこないというか、主人公2人はでもメインは大場くんなのかなと思ったんですよね。
まあ、
それがちょっとあれなのかなっていう、その中だるみに感じた要因の一つかなとは思いましたね。
あの脚本の人曰く、なんか前哨は門出で交渉がオーランの話をしたいみたいなことを言ってるけど、でもそのオーランの密度はそこまで高くなかったよね。まあそのもちろんキーパーソンなんだけど、確かにその門出の影がかなり薄いとかもちょっと寂しいところはあったかな。影が薄いは言い過ぎかもしれないけど、
まあでも出番としては結構少なめでしたよね。
前回はほぼ出ずっぱりだったから、まあ大場もいるしってとこありますよね。
そうですね、まあね、大場くんはかっこよかったですけどね。
というかさ、交渉のさ映画館の扱いが結構追いやられてた感じがあったんですけど。
あ、本当ですか。
もうってことないけど、そのもう一番でかいスクリーンではなくなってたんだもん、結構いろんなとこで。
どうだろう、俺が見た劇場はあんま全勝と変わんなかったですけどね。まあそもそも全勝の時点で結構こじんまりとした上映体制だったっていうところあるかもしれないですけど、
最初からもそうか、
まあ、本当に1日3回上映とかしてよ全勝の時から。まあでも数字的にはなんかスタートダッシュは交渉の方がいいみたいですけどね。
なんか全勝がそんなにっていうか大ヒットってわけではないんだよね。
でもなんか口コミで面白いっていうのが広がってアニメ映画ファンの中では話題になってました。
まあ話題とお金は違うからね。まあでも満員ではありましたけどね。
俺が見た映画館だとそんな入ってなかったですけど、全勝よりは入ってましたね。まあ初日の昼間なんで、あんまそもそも人が来ない時間帯っていうのがありますが、
でも一の昼間でも埋まっててもいいけどね。平日昼間だけど、だって初日だもんな。
12時とかですよ、12時半スタート。学生これなんて分かんないけど、メインターゲット学生なのかどうか分かんないけど、
学生が来れるんじゃない逆に。
逆に
まあの何せ混むのは夜だったりするけど、
そうですね。映画を見た気づきとしては、原作の漫画って文字数多いじゃないですか。
まあそうね、文字のところは多い。
だから俺結構ね読み飛ばしてる部分もあるなと思ったんですけど、
いや文字ないとこは全然なかったり、緩急がすごいけど、
そうです、メリハリはありますけど、まあもちろんね、そういうメタファーで描かれてるわけですけど、原発にやっぱ見えちゃいましたね、宇宙船が。映画版の方がよりそのエンジンストップさせるかどうかっていうのが、まあ、クライマックス展開なんですけど、まあ、原作とやってることは同じなんだけど、やっぱ映画版の方がよりダイレクトになんか炉心誘拐感がすごいなって思います、映像で見ると。
あれでも漫画ね、中入ってあんなしつこく描写なかった気がするんだけど。
あ、そうなんだ、やっぱ足してるんですかね、じゃあ、
中入っていろいろみたいな、
ね、だから中入る前の小比類巻との戦いとかはまあありましたけどね、原作も。
まあ、でもそこも厚めにっていうかね、まあ、見せ場だった、
ね、うん、アクションね、めちゃくちゃ迫力ありました、まあ、漫画読んだ時も相当すごいと思いましたけど、小比類巻やべえやつ感アニメの方が増してましたね。
ね、トントン拍子にどんどん強くなっていって、
いやもう無双状態でしたよね、 CIA とか瞬殺してました、透明マントで。
まあそうね、だから漫画はやっぱり中入って入力とかも全くしてない、振り落とされて終わり。
あ、そうなんだ、
もう中入ってすらない、だからそこが大きいっていうか、大場が多少干渉したことによってなんか爆発がそこまで大きいものじゃなくなったみたいな話もしてたもんね。
タイミングはずれたんで、なんなんですかね、なんかちゃんと名前あったはずなんですけど、ウイルス的ない
や触ったダメなやつ、
そうそうそうそう、
アスタリスク、
あ、そうだ、アスタリスクだ、アスタリスクが世界中に拡散する前にギリギリね、とはいえ東京は滅んでるわけですけど、どうですかね、やっぱ原作との比較で話してしまうんですけど、やっぱ俺は12巻の内容が好きなんでまあこれは配信版に期待かな。まあ映画版の終わりもすごい爽やかで好きなんですけど、でもあのオチにするんだったらもうちょっと2人の関係性を足してもよかったかなと思いましたけどね。まあ難しいですけど、
まあそうね、あれ漫画読む前ですら思うけど、あれで終わるとなんかたまたま東京にいなかったからよかったねみたいなことじゃないですか。
合宿行ってたから助かりましたわみたいな。
助かりました。でもそれはオンタンがさ、 シフトしたからそうなってるわけでさ、世界系ではありますけど
まあだからそこはメインじゃないですか。侵略者が来ない世界線だったわけじゃないですか本来は。
うん、
帰ったからね、調査を終えて元の世界。そうなんですよ、だから友達を助けるために世界を犠牲にしてるっていうところをもうちょっとなんか熱く描いてもよかったんじゃないかなみたいな。だって最後さ、オンタンは私の絶対だからっていうセリフで今回特に終わってるんで、あれなんかな、世界系のカウンターとかなのかな、わかんないけど。
配信がこのまま続きを描くのか、ちょっと戻して演出ちょっと変えてやるのか、ちゃんと漫画通りにやるのかも大なんか重要だと思うけど、なんか両方にもいけるように作ってたらそれは中途半端になっちゃうよねっていうのはあるよね。
うん、まあ、両方いけそうな終わり方ではあります、
であるんだよなそう、描いてないとこ足せば全然いけちゃうんだよね。
そうなんですよね。
だからそれはちょっと一つの作品として、まあ我々のハードルはめちゃめちゃに上がってるわけだから、まあ、ちょっとこうなっちゃうんですけど、それ一つの作品としてちょっとね物足りないところはありますよね。
そうですね、まあ、前哨がすごい良かっただけに、
まあ、だからそれであれで本当に終わりだったらちょっと、だからオーランが代償を払ってないんじゃないかみたいな。まあ、だからそれで言うとお兄ちゃんが死ぬってことなんですかね
やっぱお兄ちゃんが一番いいやつ
だって。いやだからお兄ちゃんはでもそこも厚めに書いてたんですよね。そのお兄ちゃんが背中を押したってとこもちゃんと尺使って書いてたじゃないですか、映画版は、うん、
タイムシフトを
そうそうそうそう
するために、あの背中を押してくれる、
一緒についてきてくれて、ま、うん、漫画は本当1、2ページ2ページもないかな、うんうんうん、一瞬あそうだったんだって、まあそれはそれで憎い演出なんだけど、映画版はさもう結構ゴリゴリに背中を押したっていうか、自分の意思でそれが世界と天秤にかけようともオーラの背中を押すっていうねところが描かれてて、で映画はあの終わり方だから、まあもう兄貴はもう MVP ですよね
やっぱね、アニメのすごい作画のクオリティが高いから、もう兄貴が死ぬとことかちょっとなんかズーンとしちゃったけどね、
うん、
だってね、小比類巻生き残ってなんで兄貴死ななあかんねんって思います
まあでも、だから背中を押したってことはまあそれでもいいと思ってやってるから、うん、だから兄貴は別にそこで最後さ無様にあがくでもなくさ、まあ、覚悟はできてたんだろうなっていうのは思いましたけど、
うん、
めちゃめちゃいい兄貴っすよね。
いや本当ですよね、あの自費出版で本出してるの笑いましたけどね読んだらあれかな、俺もアフィリエイトで一攫千金できるんかな
当日の朝もね親父とも会話してるしね、
もう完全に日常風景でしたね、あの自動車の納車だからみたいなことも言ってたし、
でもあの時ヒロシは珍しく早起きしてるんだよね。だから
あ言われてみればそう、
ちょっとずつね、だから気づいてるか気づいてないか分かんないけど予感みたいなのあったのかなみたいなこともあるよね、匂わせが。まあそれこそオーラもそうでね、記憶はないはずなのにさ、うん、罪悪感ちょっと感じてたりさ、なんかそれと一緒なのかなと思ったけど、
ね、結局オーラって記憶戻ってないってことでいいんですかね。いやどっちとも取れる瞬間あるなって。
まあそうね、まあ、まあ全部は戻った人はいないからシフトして、
うん、
まあかすかにみたいなのが有力なのかなとは思うけどね。まあそれはそれでまた別のまあ、議論の余地はあるけど、
うんうんうん、あとは、まあ、慎太郎さんも総評の時言ってましたけど、磯辺庵要素をやっぱもうちょい欲しかったですよね。もうドラえもんのなんていうか本案というか、
うん、
脱構築作品だと思ってるん で特に漫画版のラストがかなり重要じゃない、漫画 作品を作る存在として門出が羽ばたいていくっていうのが、まあ、漫画版のラストの展開なんで、編集者として成長していくっていう話だとすれば、配信版でやるのかなとかちょっと考えちゃいましたけどね。
まあ配信版はそ
っちだろう。配信版で、うん、配信版でやるからちょっと磯部庵要素をあえて出してないっていう可能性もあるなと思いますけど、
まあだからこの終わり方だと磯部庵出しても聞いてこないしね。
そうなんですよね、そうなんですよね。確かにな、ノイズになっちゃう気がしますね、この終わり方磯部庵入れ込んでいくと。そういう判断なんでしょうね。
まあそう、でも全然正しいんだけど、結果結構寂しいよねっていう。
そうですね、
ことなんです
よね。そもそもね、絵柄からそういうのを踏襲してるわけなんで、結構メインテーマと密接に関わってくるとこだなと思うと、ちょっと物足りなさは出てきちゃいますよね。
いろいろあるんだよってことですね。
あのこれまた映画版で見た気づきなんですけど、
うん、
合宿で海行きますよね、
うんうん、
でみんな水着姿になると、意外とカドレとかオーランとか、セクシーなんだな。漫画版読んだ時全然そんな印象なかったけど、アニメで見たら意外とセクシー路線って思ってびっくりしちゃいました。もっとなんかのぺーっとしてる印象だった、漫画は起伏がない感じだったけど、意外と肉感的に描いてて。
まああれだよね、渡良瀬との話で、まあ意外と胸大きい話はしてたけど、それまあそのレベルにあえてあら合わせると、じゃあ凛ちゃんもパーフェクトだよね、背も高いしスタイルもいいっていう。
慎太郎さんはあれですね、背の高い女性が好みなの
かな。わかんないですけど、それは
映像犬も
かな。その二人似てるっちゃ似てるけど。
フォルムがね、
フォルムはね。
いやでも凛ちゃんとか、あとメガネかけてる女の子のパートとかはもう完全に今回映画版はオミットされてるから、
ね、海で一言も喋んないんだよね。
そう、ほとんどねセリフなかったんじゃないかなっていうぐらいの、まあ、特に凛ちゃんね、
まあだからそこもねちょっと寂しいですよね。
そうですね、
前章で良かったのはその女子高生のわちゃわちゃ感もさ、
うん、
いいところではあったわけで、
うんうんうん、
まあ、今回もまあなくはないんですけど、凛ちゃん、
今回ね確かにわちゃわちゃ感あんまないな。デモとかそっちきな臭い感じの
連続だったから、うん、そうね、あの子ね田舎から出てきたね、
双葉と誠。
そうね、誠はまあなんかいいポジションだったけど、
誠は美味しいよね、原作の時からそうですね。
双葉はね、ほんとデモの人だよね。
デモの人
なっちゃったよね。
漫画読んでた時も結構びっくりしましたけど、まあ、アニメ版見て、まあ、より衝撃だったのはやっぱ侵略者の中身が怖っと思って。
あ、汚い雑誌みたいな、昔の雑誌みたいな質感で、
ね、いや本当になんか人間の形態ではあるけど、ちょっとなんていうか形容しがたいですけど、モンスターって感じじゃないですよね、だいぶ人間寄りのルックで。
もう完全に顔だけど、人間の顔だけど、その、なんか印刷されたみたいな質感なん
で。そうあの質感っていうか、むちゃくちゃ独特でだいぶこだわってるなと思いましたね、作画。いやもう作画に関してはもう文句ないんじゃないですか、本当に。東京滅びる時のあのディストピア感もすごかったし、
いやでもね、ほんと会社でねその企画あったんすよ、インタビューの。
そうなんですね、
まあただインタビューはね、ああまあそのどこまで言っていいか、まあいいか、3月とかだったら らしくて、まあいろいろ事情があって今出したんだけど、まあそのオンエア見てた時、まあ、会社の子はまだ見てないんだけど、で、うん、で作がめっちゃ力入ってますねみたいな話はしてたね。
いやすごいですよ、臨場感たっぷりで、
うん、
うん、作画に関して言ったら交渉の方がすごいかな、やっぱ見せ場多いし、
うん、
ね、前週は本当に日常の描写を淡々とって感じだったので、まあ技術的にはそっちも難しいんですけどね、
うん、まあでも絵の描き込みはね、前書後書通してね、
うん、いやすごい
結構漫画にね近づけるというか、
うん、だいぶほぼほぼ完コピーだな、このカットとかいうのもね、たくさんあったんで、
う
ん、
そうね、結構使い分けてんだよね、引き絵とか寄り絵でね、寄りはすごく漫画に近づけてかなり描き込む、
うん、
まあそれすごかった。
だいぶ浅野先生は制作に関わってるだけあって、
うん、
もうすごいレベル高いなと思いましたね、絵に関しては、
うん、でそれで言うと大場のカットかなり修正したって話でしたね、
うんうんうん、
なんかかっこよくもあり可愛い感じでもあるみたいなところが難しかったみたいな。
なんか漫画読んだ時はそんな気しなかったけど、だいぶアニメ見た感じだとショタ味があるなっていう大場くん、だから結構可愛く仕上がってんなとは思いましたね、確かに。
まあでもカットが増えてるからね、そもそもね、漫画にないね、
うんうん、
でもさ、オンタンはなんで大場好きになるんだっけ、なったんだっけ。
それは原作読んでる時からそうなんですよね、結構。
まあそうだよね、これっていうのは
分かりやすいきっかけはない、
うんうんうん、
だからむしろ門出の方がもともと好きだったわけだから、そっちに行く可能性もあるかなぐらいで見てたんですけどね、あの漫画の時は、うんうんうん、いや結構意外でしたね、
うんうん、
あ、オンタン行くんだ。
配信いつとか決まってんだっけ。それ日本語のサイトである。
あ、これ日本語じゃないのか。
おー、まあ、かなりこれ先走り記事みたいな。でもやりすめっちゃやりそうだけどね。
でもクランチロールがやってるんだから間違いないと思いますけどね。
はい、冒頭から言ってる配信シリーズ全18話の話なんですけど、はい、曽我くんのリサーチ力が高すぎて海外情報ですね、とりあえず今は現時点では。
いや俺てっきり日本で絶対見えるもんだと思ってて、クランチロールで配信が始まって日本以外の地域で見れるというねことでございます、う
ん、まあほぼほぼ確定ですが、日本語の記事でその情報まだ出てないんで、まあそうじゃなかった場合なんか悪い夢を見たと思ってもらって
エクスキューズ入りましたけど。まあ確かに俺もあの公式がツイートしてないっていうのは知らなかったです、
うんうん、
もっとなんか大々的にやってるのかなと思ってたけど、
うん、まあまあでも逆にね、早い段階でこの情報をキャッチしてるというね。
いや、なんかネットで見たときに18話で配信でやるぞっていう見て、なるほどって思ったんですよね。あれですよね、まあ興行的に今映画館でやってますんでっていうことですよね。
うんうん、いやだから下手するともうもはや公開週、日本の公開週でもう海外ではそのアニメ版が18話出てるみたいな内容の記事ですよね、これ。
そうですね、
し
かもその記事だと映画の2部作の後の話をやるってことだったんで、どうなるか分かんないですけど、ストーリーは
その後18話まあかかるか。
あと18話なのかな、全部入れて18話じゃない、さすがに。
あ、でもさっきの説明だとそう思う。
あ、そうか、うん、でもあの記事の感じだとそう
でしたよね。いやいや、曽我君の紹介だとなんかそういう言い方になっちゃう。
でも確かにその可能、いやでもさすがないか。でもあの記事の書き方だと映画2部作の後の話を描くみたいな、まあ両方取れるか。
でも劇場公開版では見られなかった新たな映像も加えって書いてるから、も
う
最初
かな。じゃあ全18話と、うん、前哨の内容から、うんうん、トータルで18と。
あのあと全18話でやるとしたら半分以上はオホーランと角で出てこないよね。まあでもさ、そこ18話描かれてもな。
でも18話相当ボリュームあるんで、
18話いけそうな、そう言われるといけそうな感じもあるけどね。
うん、うん、そうですね、
省略しなければ。まあまあまあまあ、だ多分落ち着いた頃に日本では、
いやーぜひね見たいですけど、どこの媒体で見れるのかっていう、テレ東があのなんか資本協力してるっていうのを、あの慎太郎さん情報でゲットしたんですが、テレ東オンデマンドわかる囲い込みはしないか、普通にネフリーとかに見えるんだったらいいですけど、まあ、最
近はね、どうだ、アマゾン、ユーネク、
まあこれがですよ、日テレだったら Hulu 独占配信あるかなと思ったけど、さすがにテレ東はやらないよな。
うんうん、
まあ半分俺の希望ですけど、
いや、まあ、テレ東はないから、そういう意味ではだからアニメをそういうことをしたことはないよね。
うん、おそらく。
まあ悪い例で言うと映像権 NHK 部だけみたいなのあったけど
あ、映像権って結局、
いや今はそうじゃない、
配信は
今はそうじ
ゃない、あ、当時、ね、うん、当時はそうですよね、うん、確かに。わざわざ録画してましたもん、うん、NHK 総合。
まあ大丈夫じゃないですか。まあとはいえ映画公開したばっかりだからちょっと先になりそうですよね。
そうですね、またあの配信のタイミングだとね、情報の出方変わってるかもしれないんで、収録日現在の情報をもとに話しております、今
これあんま言わない方がいいまであるけど、
あ、マジでまずね、ただいまの情報は26日現在の、ソースをもとにね話しております。
犬も歩けば棒に当たるだね
どういうことですか。
え、この記事にたどり着いたの。
あ、
そんなにいないよね
いや俺もソースちゃんと確認しといてよかったな。なんかネットの記事と、その記事とあとなんかツイートで18をやるっていうのが複数あったから、もう確定情報なんだなと思って話してましたけど、まあ、先走ってたってことですね。
もう大人の事情ですねもうかなり重要な情報ではあるけどね、はあ、ちなみに今巷ではソシアノという単語がネットでは話題なんですけど、
そんな単語が存在するんですか。
あ、そうは知らないんだ。ソシアノ中とかよく言われるんですけど、
全く聞きなじみのない単語でございます。霜
降り明星とのソシナとあのちゃんの絡み、
う
ん、
あ、そういうこと、
この前でんでん電波だから2人で番組やってますよね。でそれのポッドキャストも毎週撮ってるんですけど、その中でででの話出てて、めっちゃ良かったっすね
ポッドキャストが、
うん、あのちゃんがセリフちょっと言ってくれたり、これめっちゃ粗品にしたら珍しく映画館で見て、でしかもめっちゃ良かったっつってて、だからあのちゃんがそのセリフ言うだけでもすごい興奮しててで好きだったら一緒に楽しめるポッドキャストになってました、ね。
いやもう聞くしかないじゃないですか、うん、そんな言い方される
いや2人ともテンション高くて良かったっすね。
マジか。じゃあ俺も今日からソシアノ中になります
まあ変なことやってるからね、今後こんなコンテンツは今後生まれないかもしれない レベルのこと2人でやってるからね
そうなんだ。
ちょっと他人のふんどしだけ小出しにすると、あのちゃんの想定では前章、まあ途中までじゃないですか、であと話もむずいと、はい、たら見た粗品の見た後の反応がでって言うっていうって話をしてました。言いそう。でっていうことでした作家ついてるだろこれで疑いたくなるような面白い話してました。
落語家っていうよくできた話でございます
まあそれは触りでね、いや本当にテンション高くてね、ちょっと興奮しました、
ね、そのポッドキャストは交渉も見ての収録なんですか？前哨だけ？
前哨だけ。
あ、じゃあまた
今週末公開されるよねっていう話。
なるほどね。じゃあまた交渉を見たタイミングで収録あるかもしれないってことですね。あれない可能性もある、
まあ、まあ、とりあえずその話あったっていうことです。じゃあ以上ですかね。
はい、
はい、じゃあ今日はこの辺で。以上、脱力
昼間タイムズでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それはいいんですけどね。